いいです。自己紹介いたします。私は広島市三朝町三丁目2キロ半の原爆当時にいました。
で僕の方見てくださいね。
名前は横山俊之、75歳です。
ここで話すか。横山さん
当時は
話すときは僕の方を見てくれます？僕の方を見てください。あの視線
は
僕の方を見て話してください。あの
目
こ僕の方ここじゃなくて
これは今半年ぐらいしかならないです。
ああ、じゃないです
。半年しかなら
話すときは僕の方を見てここじゃなくてここを見て僕を見てください。話す
ちょっと目が耳が不自由だから、
はい、話すときはあの私の方を見て話してください。
ああ、男を見て、
はい、いいですか。ああ、カメラここじゃなくて、
はい、
はい、
はい、その当時は私は、学徒動員で、頭の天あの班長をしてましたから、点呼を終わって職場に着いた時に仕事を始めの瞬間に会いました。原爆に会いました。
もう一回いい
ですか。入らないですか。
いや外れちゃってこれをこう入れて、そうですね、はい、もう一回いいですか。もう一回
いいですか。
最初から、
はい、私はその当時に大千葉兵器という工場に学徒動員で働きに行きました。その当時 学生で学徒の班長をしていまして、点呼が終わって職場に着いた瞬間に原爆に遭いました。その当時30分ないし約30分を過ぎた頃に私の亀裂をしていたのがはっきり分かりました。その下に私はあの2メートル余りの旋盤、僕と同僚で旋盤を使っていましたから、その旋盤っていうのは人間魚雷の弾道をこちらえる工場でした。そして気がついた時には私の同僚は即死でした。それを助けるためにいろんなかあの倒れたものを探しあの出しましたけども、私にはとても手が出ないので、そのまま同僚を置いて一目散に避難しました。避難をする当時にはやはりあの周りが火が激しいので、ガラスの木の傷んだところを夢中になってあの逃げました。そして約30分あまり過ぎたと思いますけども、あの広島でとてもきれいな太田川っていう川がありますけども、そこにたどり着いた時にはま、その当時はまだ大千葉公園っていうあの名前になっていましたけども、死と水の飢えた人とのなんて言いますかね、ちょうど魚を死んだようにあの死体が川の中で浮かんで流れたりまた沈んだりして、水を飲む人やなんかは水を飲んでいるうちにそのまま即死です。そして私はそれを見る見かねて ひどいことになったもんだなと思いつつ、また私の生まれ故郷が約5キロぐらいありますけども、そこへ夢中で避難しました。
ちょっといいですか。
はい。戦後ですね。
その時は
その時は全然原爆とは全然感じませんでした。ただ我が身が夢中で、なんて言いますか、逃げるのに、逃げるって言ってもおかしいですけど、逃げるのに夢中でした。何にも、ただ生命だけを、生命だけを、なんて言いますかね、生命だけを夢中で、生きることだけを考えて避難しました。そうして約1時間余りのところに、掘り穴がありましたから、そこへ入って少し休養しておりましたら、黒い雨が降ってきました。それはやはり私のおかげで、神のおかげかもしれませんけれども、全然その灰には合いませんでした。そうしてその雨が止んだ後、また私の生まれ故郷へたどり着きまして、その時初めて私が体中に怪我をしているっていうことが分かりました。そのたどり着いたところは私の父のおじさんの家でした。で、父は8月7日に無事に再会いたしましたけども、そうして1ヶ月目に亡くなりましたけど、亡くなる前に体中が何と言いますか、こう絞ると、ちょうど歯ブラシのクリームを出すように体中が海のように出てきますね。その何がとても変な匂いがするんです。そして頭を撫でると、この髪が全部抜けるようになっていましたですね。そして9月の5日の日でしたけども、そうしてただ亡くなる前に一口水っていうことを要求しましたから、私が水を差し上げたら良い、それが最後でした。そして私は その後父が亡くなって1年余りおじさんの家へおりましたけども、
どのような怪我でしたか。
僕は体中にガラスの破片とか、背中には今までも現在にも跡があるそうですけども、私はそれははっきり分かりませんけど、この腕あたりはやはりその跡があります。それでいいですか。
で、
前後の話します。
ちょっと待ってください。で、
父が亡くなった時には本当に残念でした。でただ何も言うこともありませんでした。それだけです。怒り憎しみっていうことは全然私にはその当時には感じていませんでした。ただ父が亡くなったのが本当にまあ残念でした。それだけでいいですか。はい、でブラジルで渡った時です。
戦後の話。
はい、
戦後おじさんと一緒に住んで
そして父が亡くなった後私は約1年ほどおじさんのうちにおりましたけども、広島にまた帰りましていろんな仕事を探す、親戚の方もあちこち行ったり来たりでしたけども、いよいよ落ち着いたのが17歳の時でした。そうしてその当時はやはり皆さんもご存知と思いますけど、戦後には本当食べていくのがほんの手一杯で、その当時はやはり食べ物っていうものはほとんどありませんでした。ただただ働いて食べることしか考えていませんでしたですね。そして1953年に私はここにおばがおり、ブラジルに逃泊してましたから、おばの呼び寄せでこちらにブラジルに渡ってきました。で渡った動機しましょうか。
はい、
なぜにブラジルに渡ったかと言いますと、今さっき言ったように衣食住が不十分で、私一人だけでしたから自由に体が思うようにできましたから、そのまま何も考えずにただおばの呼び寄せで逃泊いたしました。それでいいですよ。
そうですね。それはその原爆の対しての恐怖とか、原爆に対しての恐怖とか、
原爆に
対しての恐れとか恐怖とかから逃れるためじゃない。
あまり話したくないんだけど
話してもらえますか。
話したくない。思い出したら胸が詰まってから。
話してもらえますか。
まあ原爆の話をするっていくとなって本当あれですよ。思い出したら何にも話できないですよ。その当時思い出すとどうしたらいいですか。
いや、できる限り。
なあ、だ原爆当時は本当ですね、あれを。私はその工場から出て逃げるのに命からがらでしたけども、その当時にはやはり女性の母親がですね、防水壕という家の一軒一軒に水の約1メートルから2メートルぐらいに水を入れて、それを火災の時にバケツに組んで火を消す何か 家にありましたけども、その中に女の人が生まれ1歳ぐらいかないし8ヶ月ぐらいの子供を両手に捧げてですね、そしてあの婦人の人は亡くなっておりましたけども、その幼児はまだ命はありました。そして家の周りに逃げる周りにはほとんど火の周りが早くてとても逃げるのに困難です。でただ逃げる人たちも皆私たちの同様で何も話もしなし、ただあの周りを見ると体を焼けた人も多いし、また焼けただれた人もそのままあの道に亡くなっている人もたくさんありました。そして鹿鍋の間をただ夢中で避難しました。ただ今さっき言ったように大千葉公園の太田川っていうところにとてもきれいな水がありますから、そこへほとんどみんなの人が避難しておりましたけども、その水の流れる中に死体がちょうど魚を死にしたように浮かんで流れていくのも目的をに見ました。水を飲む人もほとんど飲んではそのまま息が絶える、それは本当に見て見られない状況です。それだけでいいですか。ただ子供とその当時15歳ですから本当に何も思うこともありませんし、今話をしているの時もその状況を思い出すと私は本当に胸が詰まる思いです。本当に戦争というものは本当に人類にはなくするべきものと思います。ただただ憎むとか怒るとかっていうその動機は全然ありませんです。ただ現在にも本当に生命というものはありがたいとつくづく神に感謝しております。それでいいですか。
はいはい、
まだ
できる何でも何か他にあることがあります
。でそれから戦後行きますか。
そ他にないですか。その戦時中の、はい、他に戦時中の話はないですか。それ以外に、はい、それ以外にないですか。他に
それだけで暗いつけは最後お願いします。思い出したら
でも逆に行っちゃった方が、はい、で行っちゃった方がいいんじゃないですか。パッともう全部バッと行っちゃった方が
胸使いすぎ。
本当に行っちゃった方が気持ちよくないですか。
はい、まあ
わかりました。
胸つかえてからどう話できないですよ。思い出すと60年以上になるけど、本当その当時はです。でこらえてください。本当嫌な話をするの嫌になるんですよ。思い出すと。
はい。
でブラジルを渡ったらどうしますか。
はい。あ、その後。
はい。どんなふうに。
その後に。
武田さんどんなふうにする。
その戦争が終わって。終わってから精神的な
これありませんでしたよ、悪友なんかは。ただ戦争が終わってからですね、まあ今さっき言ったように衣食住が大変でしたから、その方面ばかし考えて働きました。ただそれだけです。そしてただかん、あれ思い出すのはただ父のことばかりでした。母は、私は2歳の時に亡くなっておりますから、全然私は母のことは分かりません。ただ父とおばあさんが私を育っていただきましたけども、おばあさんは私が8つの時に亡くなりまして、ただ父が私一人で育っていただきました。ただ父が亡くなったのをただただ残念と今も思っております。ただ思っているのは、ただ父が傍でも生きておってくれたらとつくづく父のことばかりを思っております。で、私も広島へは5回も行っておりますけども、行くたびにただ父のことばかりをの墓参りに父のことばかりを思い、そのために広島に4回も行っております。親戚の人たちはとてもよくしてくれますけども、やはり父のが生きていてくれたらなと思うことばかりです。他には何も考えたことはありません。ただ私には本当に親不孝に親に孝行っていうことをできなかったことをつくづく残念に思っております。それだけでいいですか。
次行ってもらいます。次のお話。
ちょっといいですか。
はい、
では戦後行きますか。
はい。
戦後行きます。
はい、
戦後は私は今お話ししたように衣食住がもあれ難しいでしたけども。こちらにブラジルにおるおばの呼び寄せでこちらに参りましたけども、来て本当にブラジルの生活っていうことはとても慣れなくて、ほとんど夕方になるとやはり日本のことばかりを思い、空を眺めてはやはり日本のことばかりを楽しみ、また友達のことを思い浮かべる、ただそれだけでした。そうして結婚いたしまして、当時にはやはり私も何も財産っていうこともありませんし、ただただ夢中になって朝夕働くばかりでした。そうして子供が生まれる、そうして生活苦もなかなか思うようにもいかなくて、約10年20年という時年月が経ち、そうして現在は今までの苦労とも思わなくようになったのも、これもやはり年のせいかもしれませんけども、やはり振り返るってみますと、やはりその当時のことを思い浮かべ、また苦労をしたっていうこともつくづく思うようになっておりますけども、 現代にして、まあ、子どもたちも病気一つせず病院にも行かなくて元気にしていてくれることをつくづく感謝している次第です。また家内もいろいろと苦労をしたことと思いますけども、何も言わず黙って私にと同情にいてくれます。ただそれだけのことをやはり喜びとしております。これでいいですか。いいですか、それで、はい
はい、最初の
ブラジルに渡った時の話、ブラジルに渡った時の生活、はい、でブラジルに渡った生活は、まあ、今さっきもお話にしたいたしましたように、結婚した当時にもほとんど苦労ばかりしておりまして、私は1900、その当時子供を育てるために一生懸命でしたけども、1973年から市の仕事をつきまして、約2000年まで年金生活に入りました。その当時やはり子供を育てるために一生懸命でした。そうして財産も何も何もありませんけども、ただただ子供を育てるためのに生きてきたような次第でございますけども、1992年に、ごやいなしにセシウム137のが被害がございまして、その当時のことを私は家内には、こんな今こんなことがあるけども、これは20年30年ではなかなか元に戻ることはできないだろうと言って家内に話したこともあります。その当時のことを思いますと、やはり原爆になったっていうこともやはりその当時は私は全然私の友達私の環境の人たちにも話をしませんでしたけども、ここ10年余りに初めて原爆にあったっていうことを、また原爆の恐ろしさっていうことを知る人については話をしております。なぜかと言いますと、この原爆はほとんど世界にはなくするべきものと思います。現代には至るところに原爆の核実験並びに核保有国がありますけども、これは絶対になくすること、ことです。また戦争っていうこともおそらく人類にはなくしてほしいと思います。ただこの戦争っていうものは国と国または人類の意見の対立ですから、なかなか戦争っていうことはおそらく難しい、なくするっていうことは難しいと思いますけども、この核だけはぜひとも悲惨なことですから、なくしてもらいたいと思っております。 私は市役地に働いておりました時には、あの契約して、あの野菜作りをしておりました。そうしてただただその当時は食べることが第一で、金っていうことは全然、考えておりませんでした。子供はただ、その当時は5人おりましたけども、ただ子供を育てるために一生懸命でした。被爆者手帳を 取られたとかの きっかけとはありますけども、私は今さっきお話ししたように1990年と思いますけども、セシウム、ご縁なしでセシウム137の事故がございましたから、その当時私はこれは大きな人ご縁な死の大きな死が被災だと思いまして、広島市にまたは県にぜひともご縁な死の今セシウムの被害を見ていただくようにと、あの検知していただくようにとお願いいたしまして、広島市からその当時約読んでみましょうか、5人ほど、あの 県医師会が2人、県職員の人が2人、そして被爆者対策強化支部の伊藤智学先生が同伴で、こちらに原爆の視察に来ていただきました。そうして1992年に私は招待されて、サンパウロ市におられる向井義雄さんという人と一緒に広島市に治療を受けに行きました。そうして約病院に20日間お世話になりまして、そうしてそれが済みましたら、私の生まれやはり故郷に帰って父の墓に参りまして、帰国の挨拶をいたしました。父に墓参りに行った時には、やはり父に本当にお世話になった、今まで15歳までによくしていただいた、本当に親孝行もできなかったっていうことをつくづく父に墓の前で話しました。そうして父の面影をつくづく感じ、また故郷の美しさ、山、あるいは川の清らかなところを、本当に日本に来てよかったなと思いました。
これこれこれこれこれ、被爆者後に
後遺症、
被爆症
ね、病気
でね、あの1985年ぐらいの時に、あの吐き気が来てとても困りました。それだけです。そしてこの耳がやはり不自由のが、やはり1985年以後です。で約 やはり20年余りになります。ここにこういうのやつがある。今後の危険が高まっている中で被爆者は何をすべきなのかと質問がありますけれども、これは絶対に永久的に原爆の核を世界から消すことですと思います。今は世界の世論がイランに向けられておりますけれども、これは おとらくなかなか解決ができないのではないかと思っておりますけれども、世界各国が一致団結してこのイランの核または世界中の核をなくすることが一番大事と思っております。被爆者にはやはり被爆者ですから、やはり被爆者同士の団結が一番大事ではないでしょうか。また国と国がやはり争いあっては、おそらく平和は成り立たないと思っております。世界にこの核だけはおそらくではなく ぜひともなくしていただきたいと思っております。はいはいはい、原爆っていうものは本当口には表されないもので、やはり被爆者は被爆者で、あにですから、何と言っても体験はおそらく被爆者だけではわからないと思っております。ただ話をするだけではおそらく無理と思います。やはり政府あたり国あたりの人たちが被爆者を理解していただきまして、本当に世界が平和核をなくしていただくように、私はそう思っております。それだけです。日本の若い人たちは、私も再三日本へ行っておりますけれども、おそらく原爆っていうことはおそらくご存じないのかと思います。戦争っていう体験も今の現在の若い人たちは味わっておりませんから、やはりいろんな本を読まれるとか、いろんな、被爆者に会われていろんな話を聞かれ、それを参考のもととして世界平和に貢献していただきたいと思っております。被爆者はが年を取っていく中、 あまり時間がありません。我々は何ができるでしょうかという質問でございますけども、私たちはやはり若い人たちに一日も一言も被爆者の状況を伝えていくべきと思います。ですからいろんな会合があるとか、いろんな催しがあるとかっていう時は、やはりそれを原爆の話をぜひともしていただきまして、世界平和になるように心がけることが一番大事かと思っております。
何にも
じゃあ、 お話ちょっと。
いい子ちゃん、日本語わかりないよ、あまりできて
る。いい、それは。あれですか、じゃあ、昔結構苦労されたって
。いい苦労しとるよ。
どういう苦労ですか。どういう苦労。
はい、はい、野菜作りで思うようにかなんだもんね、一時。
あ、本当に。どういう野菜作ったの。
アルファース、チシャー。ヘポーリョはこちら日本語で知らん
言うの。ヘポーリョ。
はい。
ヘポーリョ。
トマーチね。
トマーチ。
ピピーヌ、バージ、何でもかんでも植えよったね。
バージ。
それで。
トマーチ。
うん、トマ、思うようにいかなんだよ。
へえ。難しかった。
風呂だけしとるよ。風呂だけしとるよ、こっちこそ。
どんだけ大変な、毎日百姓って、毎日
百姓、毎日
毎日畑に出て、
うん、あ頭連れて行ってから、
2時頃起きてから馬を捕まえて中央一枚野菜持って行き、
馬で、
はい、
カホーサでね、車、あのカホーサ、昔は車なかった、ね、あ、
馬車で、馬車で、うん、ここ、ゴイヤニア、
この下に植え、
どこ
5年ぐらいおったね。
どこですか、向こう側。
向こう側5年ほどおったね。
じゃあ何、トマーチ
ワージアで、
まあ、1週間に3回
日本語で知らんワージア
3回行き
豆ね
豆
豆、
はい、あとはじゃあ毎朝2時起きて
毎日の週に2回3回ね
2時に起きて、
うん、週にまあ3回が行ってましたよね。
それで
思うようにいかなんだもん。それでやめてからのそれからこっちムーデして下ムーデして思うようにいかなんだね。
何したって
野菜作りね
野菜作り、
うん、野菜思うようにいかなんだから出てからセトルペドロに行ってあっち側入ってからそこも思うようにいかなんだからそれでこっちは
野菜作りやめたん
です。やめてからこっちはメルカードフェーラー買うてから友達なんでもかんで買うてからこっち売りよったね。
ああ、なんか仲買いみたいなやつ
メルカードでね
中売にメルカード
メルカードでこっちは30年働いておるね
メルカードで、はい、今もやめちゃった
こっちはやめた、はあ、アポセンターしてからやめたね。これもあのプレフェイトーラ入ってからそれから働きよったね。
プレフェイトーラで
プレフェイトーラ、うん、市
30年って言うけど28年間働いてる。2年間は日本へ法局買うために働きに行って
法局
これね、これ
あ、はいはい、2年日本へ行って働いて、
2年じゃないよ、あんた2年1年だけよ
1年半よ1年半だから2 年, だけ2年休暇取っていった
あれ2年休暇取って
1年半であれ
へ例えば彼がその原爆の被爆者っていうのは知ってましたずっと前から
知って
結婚した時から
結婚した時から知っとったよ
それどう思います
かそれでこっちはなんともあなんだねそれみんな言うだおせがうちのパパに言うて結婚してから子供でも片わなるようなしてあの血がボンバトーニカで同一になってるからそれでなな生まれるだろうっておかげさんでみんな当たり前に生まれとるね
子供は何人
?7 人5人男の子2人女の子
でもやっぱそういう心配っていうかそのいつ何か起こるか分かんないっていう心配はありました？
こっちは本当に心配ないね、うん、
でも例えば彼がそのほら吐き気とかあった時に、
うん、こっちは心配ね、それこっちはなんと思わなんだね
思わなかった、
うん、
で彼が例えばこのセシウムの時セシウム137の事件が起きた時にいろいろ関わったその時はどう思いました奥さんとして
こっちはこっちは勉強ないから何ともあんまなんだね
本当に、
はい、
でも彼と結婚して幸せな生活を何年間ですか
結婚してから今まで、うん、46年になるね
幸せですか
なあ日本人のカザメントと同じことよあの何お世話
家のか
家のこっちは知らんと言うたらええこっちは知らん自分が知っとるから自分が言うたらええ
何ですか幸せですか一人
こっちは知らんなんだね他のこれの地や来てからそれから話してから結婚するのにしたね
どういうふうに出会われたん
日本式よね
日本式、
ど
こで会ったのどこで会ったんですか最初に出会ったのは
出会った時にこっちは
どこで場所は
あんた言うたらええ、ユーマズ入ってからあんた自分が言うたらええ、こっちは正
直こっち
言わ
え
ユーマズ近い、ま、町の近くにおってうちサンパウロかゴイアナに来てからねそれでこれのチエチエどういう日本語では
っきり知らん
日本チエってばあさん西のばあさんチエって日本語でどうやって言うこっちは知らんおばあねあしきおばあいやうちさ来てから
おばあちゃんが
ああ
の世話で
おばあさんチエこっち
おばあなんです
おば
これのおばあよね
おばあ
と知り合ったわけおばと彼女のお父さんが
僕はこれの
僕のおば
はい、知っとここら安かったもんね
の紹介で
言うたらええやんたこっちは知らんまんおじさんすんのそれしうち来てからこれのファンミープリモと、言うのに恥ずかしい。あんた言うたらええ。
恥ずかしがって。恥ずかしい。
タカさんと一緒にうち来ていてからもらうのに、それで言うたらええ。こっちは言われし
た
も
ん。知らんよ。
知らえて言うたらええ。日本語自分知っとるもん。こっちは知らん。
はっきり知らん。どんな話したんか、こっちは知らん。行きもせんし、わからん。わからん。
まず、よのプラブレーナー、フォーセキューション、スポーフ。
恥ずかしがって
こっちこっち恥ずかしい。
彼恥ずかしい。
こっち恥ずかしくない
よ。本当僕知らないよ。どんな方にあけあの話して入れたか。
まあ、自分言ったらうち
来たい。僕のいとこと
あの言ってから。どういう話どういう風に来たの。家に来て。
まあ、日本の同じことよ。結婚するのにあっちもさ同じことよ。こっち知らんと結婚しとる。
だあるでしょ、今さっき話したように結婚して僕ポルトゲースを分からない、これこう日本語分からない
じゃあお互い全然コミュニケーションできなかった
なんだ今の、ね、今の結婚するの違うよ60年100年前と日本人と同じことよ。そう見てから親が世話してからね、う
ん、あ本当に、
ね、へ今の結婚違うよ、昔のよ、こっちは。
じゃあここでゴイアニアにずっとこれから住むつもりですか。
はい、
ご家にここにずっと住むつもりですか。
はい、
ここ好きですか。
こっちは好きね。こっちは今までここが一番いいよ。もうね、こっちはあっちで瀬戸ルペードうち働きよった時にこっちは、まあ、家で朝出てから夜着いてた。30年よったけど毎日朝早出てから夜だけ帰るよったね。今こそこっちは一日家におるけど
ゆっくりしてるわけ。
はい、
年金生活。